皆さんこんにちは。これから八女市ラジオまちづくり学校を開校します。この授業では八女市をさらに元気にしていくために、私たち一人一人が何ができるのかを考えていきます。ただ直接八女市のことを考えるのではなく、他地域で頑張って注目されている事例を通して、自分がその事例の主人公だったらどうするかと疑似体験をしていきます。1回目は事例の紹介と宿題の発表です。2回目は1回目の再放送です。3回目に学生の皆さんが宿題のテーマについてどのように考えたのか意見交換をしてもらいます。4回目は市民の皆さんに投稿していただいた意見を紹介しながら、ゲストの慶応義塾大学総合政策学部准教授の伊佐貝義則先生にコメントをいただきます。この4回を通して一つの事例を考えていきます。この授業では合計3つの事例を扱うので、全部で12回になります。私は今回の授業を担当する八女市生まれの西田瑞恵です。皆さん、楽しくまちづくりについて考えていきましょう。一つ目の事例は、東京の下町、谷中地区で始まった一箱古本市です。一箱古本市、面白い名前ですよね。このまちづくりイベントを考え出した方のお名前もチャーミングで、なんだろう、怪しげさんと言います。さて、どんなお話なのでしょう。まずは全体の概要からお聞きください。2012年4月、改正の中、第14回一箱古本市が開催されました。11時の販売開始時刻になると、谷中、根津、千駄木の路地や忍ばず通りが多くの人でにぎわいました。一箱古本市とは、2005年より開催されている古本を活用したイベントです。東京都の谷中、根津、千駄木を中心に、本と散歩の似合う街、忍ばずブックストリートで開かれます。一箱の名の通り、出店者である店主はみかん箱一箱分の古本を準備します。店主は参加費2000円を雑費として支払い、販売する店舗や施設を貸してくれる大家さんの軒先でオリジナルの屋号をつけて販売します。お客さんは忍ばずブックストリートマップと一箱古本市専用の地図を手に、これらの店を巡ります。一箱古本市は鳥取県生まれで、東京都西日暮里在住の編集者ライターである、なんだろう怪しげさんが発案し、地元の本屋さんや本が好きな人が賛同して始まりました。2005年4月に開催された第1回では、予想以上の75箱の店主が集まり、2007年には100箱になりました。店主は本を生業としている人よりも純粋に本が好きな素人の方が多く、年齢も性別も様々、出品される本も多岐にわたります。イベントは15名ほどの忍ばずブックストリート実行委員により運営され、ウェブ担当、大家担当、店主担当、助っ人担当などに分かれています。年々試行錯誤を重ねているうちに、様々な効果が現れてきました。店主が一箱古本市の店主としての自覚を持つようになったり、大家さんが継続して軒先を貸してくれたり、店主同士、助っ人同士の横のつながりも生まれてきました。2008年からは一箱古本市のほかに、地域内の店舗を巻き込んだ様々なイベントが企画・運営されるようになっていました。さらに現在、一箱古本市は全国各地に広がっています。各地域で形や動機は異なりますが、地域活性化を期待する地域も多いようです。一方、 生みの親である忍ばずブックストリート実行委員は、継続していく上で実行委員会にかかる負担の大きさや店主の間に生じる意識の差など、いくつかの課題を抱えていました。さて、皆さんが何だろうさんの立場だったらどうしますか？さて、この授業では皆さんにリラックスしながら考えていただくために休憩を入れます。その時に市民の皆さんからいただいたリクエスト曲を流します。ただ今回は第1回ですので、私の大好きな歌をお送りします。ミスターチルドレンでギフト。一番綺麗な、ミスターチルドレンギフトでした。それでは、一箱古本市が開催されている地域がどのような地域か紹介していきます。谷中、根津、千駄木のエリアはそれぞれの頭文字を取り、通称屋根線と呼ばれています。谷中は東京都台東区の西、根津と千駄木は文京区の東に位置し、およそ2万人が生活しています。谷中はお寺が70以上ある寺町として知られ、数々の著名人が眠る谷中霊園があります。根津は毎年4月から5月にかけてツツジ祭りが開催され、2008年度にはおよそ70万人が来場しました。千駄木は森鴎外や夏目漱石などの文豪が住んでいた地です。そしてその屋根線の中央に通っているのが忍ばず通りです。屋根線の定義は厳密に定義されておらず、台東区と荒川区をまたぐ谷中銀座商店街のように行政区に違いはあるものの、地域住民にとっては一つの生活圏になっています。2007年には美しい日本の歴史的風土100選に江戸・東京の雰囲気を伝えているとして選ばれました。さて、この屋根線で一箱古本市はどのようにして生まれたのでしょうか。1967年、編集者・ライターである何だろう怪しげさん、島根県に生まれました。谷中に引っ越して10年、結婚し西日暮里に住み始めて6年が経過した頃、ようやく何だろうさんの中で地元という意識が芽生えたそうです。何だろうさんは夜寝る前にこんなことをしてみたいという妄想を奥さんとよく話していました。その中で本に関するイベントが地元でできないかと考えていました。しかし屋根線は細かい路地が多く、従来の古本市のように一箇所で大規模に開催することは難しいと感じていました。奥さんと会話をしているうちに、複数の店舗の軒先を借りて限られたスペースを生かしたイベントならできるのではないかと考えました。これが後の一箱古本市です。もう一つ考えていたのは地域の地図を作ることでした。当時配布されていた地図の多くは、何だろうさんたちが日々の生活で訪れる場所である本屋やギャラリーなどが掲載されていませんでした。そこで新しい地図を作ることで、それらの店を知ってもらうことができるのではないかと思ったのです。そしてこの一箱古本市と地図の2つのアイデアを結びつけるために、忍ばずブックストリートという名称を考えました。これはエリアの名称でもあり、プロジェクト名でもあります。2004年末、そのプランを披露する機会がやってきました。屋根線エリアにある新刊書店の往来堂書店、古書店の古書放浪、およよ書林、そして屋根線という雑誌を発行している屋根線工房が、何だろうさんの話に賛同しました。いよいよ一箱古本市の始まりです。その前にこちらをお聞きください。この番組の編集を担当する デザイナーの木口久志さんからのリクエスト、ユキで星屑サンセット。ユキ、星屑サンセットでした。2005年、忍ばずブックストリート実行委員会が立ち上がり、一箱古本市ができそうな会場を探しました。財源がなかったため、イベントの趣旨に賛同してもらった店舗の軒先を無償で貸してもらいました。同時に、店主として大家さんの前で古本を販売する人も、なんだろうさんのブログで募集しました。すると1日で40名ほどの応募があり、結果当初の予想を上回る75箱分の店主が集まったのです。2005年4月30日第1回が開催されました。なんだろうさんは初めての開催という不安もありましたが、各々の店主のユニークな箱作りを見て、それは杞憂であったとすぐに確信しました。来場者も250個ほど用意していたスタンプラリーの景品がすべてなくなるほど訪れました。この成功を受け、翌年春にも開催されました。第1回に大家さんとして軒先を貸してくれた店舗の多くが再度場所を貸してくれました。しかし第2回は午後から雨が降り出し、終了時間を予定より早めざるを得ませんでした。その反省を生かして、2007年春は雨がしのげる場所を借りることを原則に開催し、100箱が集まりました。その後も様々な試行錯誤を繰り返しながら、現在は根津神社のつつじ祭りに合わせて開催される春と10月の秋に開催されます。2008年からは来場客が無理なく回れるように、開催を2日間に分け、1日50箱の出店としています。さらに、一箱古本市の時期に開催される地域内の他のイベントもまとめた忍ばずブックストリートウィークもスタートしました。同時に、一箱古本市の実行委員の企画として、地域の店舗をはじめとする施設を借りて、展覧会や講演会も開催するようになりました。そして2012年春には全部で41の企画が実行されました。忍ばずブックストリートにおけるもう一つの活動として、忍ばずブックストリートマップの制作があります。この地図は一箱古本市と連動して忍ばずブックストリートを紹介する重要な機能を持っています。2005年に発行した第一版には、忍ばず通りやそこから入った路地に位置する書店やブックカフェ、図書館を中心にギャラリーや喫茶店、雑貨店など本と散歩が似合う街に合う約100店舗を掲載しました。第一版は賛同者が出資をして発行しましたが、第二版以降は地図の裏面に掲載する広告を募集し、その広告費で賄いました。今では忍ばずブックストリートマップを持ち歩く人が現れ、広告枠も年々増加していっています。次に運営の話に移ります。店主は参加費2000円を雑費として支払い、古本の売上のマージンを実行委員会に払う必要はありません。イベントは15名ほどの実行委員により運営され、ウェブ担当、大家担当、店主担当などに分かれています。他に、いわゆるボランティアの役割を担う助っ人がいます。2012年春には約60名の助っ人が参加しました。その中には、店主と掛け持ちする人もいれば、会によって助っ人になったり、店主になったりする人もいます。さらに助っ人から実行委員になる人もいます。他にも回を重ねるごとに一箱古本市には様々な変化が現れていました。例えば一箱古本市の店主として一箱という空間をどう見せていくのか、各々の店主が考えるようになりました。 最初は無造作に本を並べていた店主が、常連で参加をしていくうちにテーマを決めて本を選んだり、フリーペーパーを作成する人が出てきたりしたのです。毎回全体の3分の1程度が新しく出店する店主になっていました。またなんだろうさんたち実行委員が積極的に声をかけていることもあり、地方からの店主も増えてきていました。そして店主同士、助っ人同士、横のつながりが生まれてきたのです。普段一緒に何かに取り組むことがない人々が一箱古本市を通して知り合い、自分たちの手で新しいイベントを始めたこともありました。そろそろお話も終盤です。授業の最後には宿題を発表します。その前にこの授業に参加している学生の松田佳穂子さんからのリクエスト曲、 HY で AM11 時。なんだろうさんは活動を継続するうちにこんなことを考えるようになっていました。魅力のあるこの地域を本という視点で捉え直す、あるいは本によって街を編集してみたい。そしてこの思いが少しずつ地域にも伝わっていました。例えば当初は個人の店舗を多く借りていましたが、最近では千駄木の里や特別養護老人ホーム谷中など公共施設を借りることも増えてきました。また大家さんが軒先を継続的に貸してくれるようにもなりました。なんだろうさんは一箱古本市を出版業界や古本業界に限定したイベントにはしたくないと考えていました。実際店主の中で本を生業としている人は 1,2 割程度だそうです。最初はこんな素人ばっかりが本を出してろくな本はないだろうと古本屋や出版社の人から言われていました。しかし実際にはそのような人たちがたくさん買って帰ったこともありました。一箱古本市は実行委員のほとんどが仕事がある中、時間を割いてイベントに取り組んでいました。また一箱古本市が終わると助っ人を含め一堂に会する機会が少なくなります。しかし助っ人や店主の中で自分を表現してみたい、企画をしたいという気持ちを持っている人はたくさんいました。そこでそういう人たちのために忍ばずブックストリートの名前や場を使ってもらったり、それを実行委員がサポートしたりする仕組みを作れたらいいなとも考えていました。忍ばずブックストリート実行委員会自体は一箱古本市以外のイベントにも取り組んでいます。月に一度お茶会を開いたり、ゲストスピーカーを呼んで話をしてもらったり、ここには誰でも予約なしで参加できるようになっています。月に2回忍ばずブックストリームというユーストリームも配信しています。ここには忍ばずブックストリートに関わる様々な人が参加し、一箱古本市についてはもちろん、地域の情報も現在までに45回以上配信してきました。なんだろうさんは様々な人が自由に参加できる仕組みを作りたいと考えていました。つまり一箱古本市は売れ行きが全てのイベントではないのです。しかし売ることに注力する店主もいることで、箱の展開の仕方で店主の間に認識の違いが出てきていました。そのため何らかの決まりを作った方が良いのかもしれないと考える一方で、自由度の高いイベントが一箱古本市の魅力であり、厳密な制約は作りたくないとも考えていました。様々な人が自らに合った形で参加できる自由度を保ちながら、本を通じて魅力のある地域にしていきたい、この思いを実現していくためにどうすればよいのだろうかと、なんだろうさんは忍ばずブックストリートに輝く夕日を見ながら悩んでいました。 今日の宿題は2つあります。1つ目は一箱古本市によって地域にはどのような変化が起こったと思いますか。2つ目は何だろうさんの悩みを皆さんならどのように解決しますか。1つ目の一箱古本市による地域の変化はいろいろあると思います。ぜひさまざまな角度から考えてみてください。2つ目の何だろうさんの悩みには実行委員会の忙しさゆえにできないことがあるということと参加者の認識の差がある中でさまざまな人が参加できる仕組みをどのように作ればよいのかという2つがありましたね。何だろうさんになりきって考えてみてください。宿題の提出は八女市ラジオまちづくり学校スタッフまでメールで送ってください。アドレスは元気@fmyame.jp です。 genki@fmyame.jp になります。その際にラジオネーム、ご連絡先、そして宿題に対する皆さんの考えを送ってきてください。締め切りは11月20日火曜日です。またこの事例に関する情報はインターネットラジオサイトやめの和音にて紹介をしています。それでは今日の授業はここで終わります。皆さんのたくさんの投稿をお待ちしております。Thank you.